皆さんおはようございます。季節が梅雨に入りました。まあ、天気が日々、いい時もある悪い時もありますけれども、皆さんの健康を気をつけてください。今日は 6月の2週目の礼拝を皆さんともに捧げますけれども、マルコの福音書10章46節から52節をもって何を見ているのかということをタイトルと持って皆さんと共に分かち合いたいと思います。皆さん、マルコの福音書は、このマルコの福音書、この10章は、マルコの福音書ですごく大事なところだと言えます。このマルコの福音書は16章で構成されているんですけれども、大きく2つに分けられるということです。イエス様の働きとこの教えを紹介した10章までを前半部、また11章から16節、それはしもべとして来られたイエス様の苦難、またはその勝利するということを話しているところ、これを後半部として分けられます。その中で、この10章は、この前半部と後半部をつなぐ架け橋の役割を知っているところです。特に、今日皆さんと共に読んだこの箇所、46節から52節は、この10章に出る、まあ、いろんな事件がありますけれども、この、特に金持ち青年の話があります。どうすれば、永遠の命を得られるんですかということを聞いた、その金持ちの青年の話。また、その33節、4節、後に出る、ヤコブとヨハネの話があるんです。あなたの右に、あなたの左に座らせてくださいと、この願ったそのことです。このことにつなぐ結論だと言えるんです。特に金持ちの青年は、皆さん、財産に執着したんです。お金がたくさんあったんです。それで執着して、イエス様を離れました。また、ヨハネ、ヤコブとヨハネは兄弟ですよね。ヤコブとヨハネは、権力に野望がありました。それで、あなたが栄光をお受けになるとき、一人は右に、一人は左に座らせてくださいと言いました。その心を持ってイエス様と同行したということがわかります。今日の箇所に出る、今、多くの人たち、イエス様の周りにいるたくさんの人たちも、イエス様と共に歩いているんですけれども、それぞれ違う心を持って、同行しているということがわかります。だからこそ、彼らはイエス様の話、イエス様の行動、すべてのことを、まあ、理解することができなかったということなんです。皆さん、イエス様は私たちが何を愛しているのかを、また何が一番必要なのか、そのことを全部教えてくださるんです。それで、時には、苦痛、忍耐、または、選択のチャンスを道具として用いられます。有名な作家の C.S. ルイスという人がいるんです。彼は、苦痛は、耳の遠い群衆に叫ぶ神の覚醒器だと言いました。耳の遠い群衆に叫ぶ神の覚醒器。これが苦痛だということです。苦難と苦痛を通して神様の御心がわかるという意味でしょう。苦痛と苦難は私たちに何が大事であるのかを教えてくれる時もあります。 その苦痛の時間、苦難の時間を通ることによって、ああ、何が一番大事なのか、そういうことが分かるんです。今日登場するこのバルティマイという人を通して、イエス様はそれを私たちに教えてくださるということですね。皆さん、今日の内容はですね、マタイの福音書にも、マルコの福音書にも、また、ルッカの福音書にも書かれていると。それぐらい大事であるということですよね。このバルティマイとは、ティマイの子という意味ですね。バルということが、ダダラの子という。だから、このティマイは、不潔、汚い、そういうような意味を持っている。すなわち、このバルティマイは、不潔なものの子という意味を持っている。名前の意味良くないんですね。その名前通りにこの人は今、道端に座って物乞いをしている。また目が見えない人なんです。目が見えないので彼ができることは道端に座って物乞いをすることが全部でした。道端に座っているということを皆さん、言葉を聞いて何か思い浮かぶことありませんか？道端。何ヶ月、一ヶ月前ですか？二ヶ月前ですか？種まくこの火を通して道端にまかれた種は実を結ぶことができないと話を私たち教えられました。言葉が、神様の言葉がまかれたんですけれども、悪い考え、悪い習慣、悪い行動によって、この御言葉が全部奪われると、実のない人生。変化がない人生になります。また、御言葉が聞こえないということは、神様の命から断絶されているという意味なんです。今、このバルティマイがそのような状態で、道端に座っていたということなんです。その人がある日、ナザレのイエスがおられると聞きました。それで彼は大声で叫び始めました。マルコの福音書でこの事件は特別な意味があります、皆さん。特に、まあ、全16章で個性されていると申し上げたんですけども、この真ん中の8章を見ると、ペテロの告白が出るんです。あなたはキリストですという有名な告白。マタイの福音書でもありますね。マルコの福音書中、8章であなたはキリストですという告白が出るんです。この話を聞かれたイエス様は、そこから弟子たちにご自分が多くの苦しみを受け、十字架で死んで、三日目によみがえることを教え始められました。8章と10章の間にもう3度もその話をイエス様は語られたということです。イエス様が十字架とよみがえりについて初めて言われたとき、ペテロの反応はどうだったんでしょうか。ペテロは、そんなことは起こらないとイエス様のに諌め始めたと書いてあります。いや、絶対あなたにはそんなこと起こらないんですよと言ってます。しかし二度目にこの十字架と復活について言われたとき、弟子たちはどうしたでしょうか。その言葉が何を話しているか理解できなかったと書いてあります。また、立ち寝ることもしなかったとなります。わからないのに立ち寝ない。そういうことなんです。なぜでしょうか？ もう関心がないからです。もう彼らにはですね、弟子たちにはイエス様が話しているということにはあまり関心がないから、よく知らないけども、もう関心ないものだから尋ねない。何の話ですか、何の意味ですか、聞かなかったということです。逆に彼らはですね、イエス様の話を聞いて、何と言うんですか、誰が一番偉いなのかということを話して、それに関心がありました。皆さん、関心がないとどうですか？耳に入ってくるんですか？あまり聞いてもすぐ忘れてしまう。また、聞いたとしても自分がやりたくないならばどうなんですか？わざとそっぽを向いたりするんです。いや、自分の関係ない、まあしたくないというです。で、皆さん、信仰ということは、ロマ書に書いてあるように、信仰は聞くことから始まりますと書いてあります。アレルヤ。信仰は主の言葉を聞くことからです。自分が関心があることだけ、また聞きたくないことは、もう、そっぽして、まあ、選択するということは、信仰ではありません。それは福音でもありません。自分が欲しいことだけを選ぶ、選択できるということは、偶像崇拝です。偶像崇拝者がそうなんでしょう。自分の願いだけを祈る。自分が欲しいことだけを願う。これが偶像崇拝の特徴なんです。私たちが見事、神様の御言葉を、自分が欲しいものだけ選ぶ。いや、聞きたくないものはもうペースすると、それは本当の信仰ではなく、偶像崇拝者と変わらない行動になります。イエス様が十字架と復活について、三度目に言われたのが、十章の33節、34節に出るんです。今日の十章に出るんですけども、しかし今回弟子たちは、どうしましたか？その話には、何の反応も見せなかったんです。なぜでしょう？イエス様が、もう続いて同じ話をされるから、もう、弟子たちの立場では、また、という感じだったかもしれません。またそんな話ですか？ということです。皆さん、信仰生活の中で一番恐ろしいことは何でしょう？それは、反応がないことなんです。聞いても反応がない。何の感動もなく、何の支えることもなく、感激もなく。反応がないということはですね、皆さん、慣れてるとその他の、その意味だと思います。ある意味では、当然だ、当たり前だというのことも考えられると思います。当たり前だから、また、慣れているから、聞いても、うん、またその話、そういうふうになります。私たちが初めにイエス様に出会って信仰生活をすると、すべてが新世界ですよね。もうすべてが恵みで喜びです。礼拝を捧げることも、祈ることも、賛美することも、聖書を読むことも、全部喜びがあります。聖書を見ながら新しいこと一つだけでも悟られると、本当に嬉しい。それで教会で伝道しましょう。宣教しましょう。互いに愛しましょう。言うとどうですか？そうすべきだと思って努力します。 そうしなきゃならないと思って。奉仕することも嬉しいです。しかし、信仰生活が長くなるとどうですか？もっと嬉しく感じるべきなんですけども、そうではなく、慣れていること。さっき言ったように、あ、またその話。それで、祈りましょう、伝道しましょう、愛しましょう。その話を聞くと、うん、またその話か。一つ一つ慣れていくことによって、私たちの心は、喜びがなくなる。何の感動もなくなる。刺激がなくなるってことです。まあ、それは当たり前だからということですね。もうその話は、教会に行くといつも聞く言葉だからという意味なんです。それで、喜びも感激も逆に、もう刺されて、悔い改めする心もないと。それが一番注意しなければならないことで、一番恐ろしいことなんです。心が固くなるということです。申し訳ない話ですけれども、これは事実です。私からもそうなんです。もう長く信仰生活をすると、ああ、その話分かる、この話してる、それでもう一度見ることしない、ああ、もう適当に見て検討するんです、ああ、この話で。今週の箇所を見て、タイトルを見て、ああ、先生は今週こんな話するでしょう、まあ、先に検討するんです。これが事実ですね。もう私もそうから。なのに自分の信仰には何の問題ないと思うのが私たちです。いやもうそれはもう十分当たり前だからと。また今味わっている恵みはもう当然なことだと思うんです。しかし皆さん、本当にそれが当たり前なことでしょうか？今私たちが味わっているこの恵みが本当に当たり前のことでしょうか？私はこの今回のコロナの実験を通して今までもう考えてもないこと、いやそれはもう当たり前だと思ったことが全然当たり前ではないということを学びました。街を歩くこと、友達に会うこと、手を取ること、人たちとハグすること、同じ空間で笑いながら話すこと、一緒に食事しながら交わること、今まではもう当たり前だと思いました。しかしコロナのことを通して、それは当たり前のことではなく、恵みだった、祝福だったということがわかるんです。したいんですけども、できないからですね。久しぶりに会って握手しようとすると、してはいけない。こうなるんです。先週、火曜日、木曜日、久しぶりに何ヶ月、半年ぶりに、ある牧師先生、夫妻の夫婦と交わりしながら食事しました。会って嬉しいから、もう手を出したんです、私から。すると先生から、握手するんですかと言われました。今の時代がそういうのになっているんです。以前は、もう何気なく知ったことが、恵みでは当たり前ではないと、恵みで祝福であるということなんです。信仰生活も同じです。皆さん、ただで与えられるということではありません。私たちの共同体も 誰かの見えないところでの献身があったから今この共同体が動いているということなんです。誰かの祈りがあったからこそこの世に建てられるということです。守られていることです。自分自身の私たちの信仰も誰かの祈りがあったから、誰かの支えがあったから現在自分が存在することができたんです。ハレルヤ。もちろん神様の恵みなんですけれども、見えない周りの人たちの祈りがありました。支えがありました。献身がありました。最初から自分はこのように立てているということではありません。そのことを私忘れてはいけないことなんです。主の恵みを忘れてはいけないということです。ハレルヤ。もう最初から私今のようにもう立派な信仰者になったとわけではありません。倒れて倒れて倒れました。その時も後ろで誰かが祈りがあって支えがありました。わからないんですけども、見えないんですけども、その恵みを私忘れてはいけないということなんです。気をつけなければならないこと、皆さん見言葉に慣れてしまうことなんです。慣れてはいけないことなんです。毎日新しく感じるべきです。毎日主の恵みによって生きられると、今日は今日の恵みで、明日は明日の恵みによって生きていくということです。ハレルヤ。昨日の恵みで去年の恵みで生きることではありません。この話は私何回も何回も今この前で立って申し上げました。今日の恵みは、今日の必要なことは今日の恵み、明日は明日の恵みがあります。それを私は求めなければならないんです。それをすることによってイエス・キリストの十字架まで私たちが慣れてしまうことを防ぐことができるんです。イエス様の十字架の死まで、それは当たり前と思う時があるからです。それは恐ろしいことなんです。皆さん、ハンセン病という病気ご存知でしょう。ハンセン病、もう今は最近はですね、差別語といって、ハンセン病とは言わなくて、聖書にもツラートに書いてあります。でも、まあ、厳密に言うとですね、ハンセン病とこのチャラートは違います。チャラートは、まあ、全ての皮膚病のことを言うことですけども、このハンセン病の特徴は感覚がなくなることなんです。もちろん皮膚に現れる病気なんですけども、これが指が腐っても痛くない、感覚がなくなるんです。これ腐っていることを見てるんですけども、わからない、もう痛くないんです。ある日これがなくなるんです。指一本が、ある日足の指の一本がなくなるんです。でも感覚がないんです。この手の指が全部なくなっても、この鼻が耳が落ちても痛くない。だから昔はこのハンセン病を呪われた病気と言われました。伝染されないんですけれども、普通には、伝染されないんです。しかし見た目がよく悪いからもう隔離したんですね、彼らを。原因はもう今までにもわからないんです。このことですね、皆さん、感覚がなくなるということ。だから皆さん、苦痛があること、痛い感じるということは、皆さん大丈夫ということなんです。生きているということです。ハレルヤ。細胞が生きているということです。神経が生きていることです。 あら、それだけに感謝すべきことです。アレルヤ。考えてみると、すべてが感謝することなんです。今、イエス様は、エルサレムに今、向かって歩いていくんですけれども、なぜですか？罪人たちのために、死なれるためです。十字架で死なれるために、これエルサレムに向かって歩いていくんですけども、弟子たちはどうですか？何の反応を見せてるんですか？最初は、諌めました。いや、こんなことありません。今は慣れて、何の反応もない。関心がなくて、今はもう聞いても、もう先生は先生の話して、私は私のこと考えますから。こういうのあります。弟子たちはまた同じ話を語られるんだと思いました。まあ、自分たちが聞きたくないことをまた語られるんだと思いました。教会でも伝道しましょう。聖書を見ましょう。集まって祈りましょう。そうすると、最初はやらなきゃと思いますけれども、次第にそれが慣れて、ああ、教会に来るともう当たり前のように聞く言葉だから、ああ、そのように思うんです。何の感激、まあ、刺激もない。これは、この痛みを感じないことと同じではないかと思います。今、弟子たちの心と魂です。かえって何が今反応するでしょう。弟子たちのことを見ると、肉的なこの欲望が反応するんです。最初に十字架の空難と蘇りを語られた後、イエス様はペテロとヤコブとヨハネを連れて高い山に登ったんです。そこでイエス様がもう本当に素晴らしい姿で変化されたことを見て、ペテロが言いました。主のため、モーセのため、エリアのため、幕屋を作ります。自分が何を話しているのか分からなかったと書いてあります。興奮したんです。わあ、そこで、まあ、素晴らしい先生と共にここで住めばいいじゃないと思う。二度目には、弟子たちは、誰が一番偉いのか論じ合いました。もう先生の死ということは関係ない。自分たちのこと、誰が偉いのかということ。三度目は、ヤコブとヨハネが、イエス様のところに来て、栄光を受けになるとき、一人は右に、一人は左に座らせてくださいと願いました。マタイの福音書には、ヤコブとヨハネの母が来て、話した、願ったと書いてあります。母まで、母をですね、話してくださいと言ったんです。今、イエス様は、まあ、死ぬために行かれているんですけれども、弟子たちは、続けて、生きることを今考えて、また続けて、高くなることを考えて、それも、どんどん、もっと、隠密になっていて、用の方法で、イエス様と、取引するということだ。養老法で高くなるということを今彼らは考えたんです。イエス様は死ぬことを考えてるんですけども、話してるんですけども、彼らは生きること、高くなること、権力のこと、そのことだけを今思っている人たちです。イエス様の話を理解できなくて、まあ、頻繁にそれた道に入っていく、その弟子たちなんですけれども、この話は、聖書の話はいつも皆さん、思いかけず救いで締めくくられるんです。結論はいつもそのに向かっているんです。面白いです。 今日の話の主人公の目の見えないバルティマイが今登場します。彼は目が見えないから物乞いをしました。僕はこれを見て、現在弟子たちの霊的な状態が、霊的な姿がこのバルティマイのようなようではないかと思いました。イエス様についてまあ何年もですね同行してたんですけれども、いまだにも目が暗い弟子たちです。肉体の目があると言って皆さん全てのことを正しく、見るわけではないということですね。私たち信者は、クリスチャンは肉的な目も大事なんですけれども、霊的な目が開かなければならないと思います。ハレルヤ。霊的な目で全てのことを見なければならない。イエス様が神の子でキリストであることを聖霊によって教えられたんですけれども、それが何を意味しているのかわからなかったんです、弟子たちは。それでイエス様が十字架の苦難と蘇りに対して語られてもわからない。結局はもう無関心の姿を見せたということです。その姿は道端に座っている目の見えないこの、バルティマイの姿と今オーバーラップしている、重なっているということです。誰が本当の盲目な人なのか考えさせられる場面だと思います。それがただイエス様の弟子たちだけでしょうか。そこにいた全ての人たちみんな同じでした。イエス様が行かれる先々で歓迎されて、もう素晴らしい御業を、奇跡を行うことを見て、彼らは同じことを考えました。何を？自分たちのお腹を満たしてくださる方だ。政治的な解放者だ。もう自分が願うことだけを考えたんです。それに集中していることです。だからよく見てるんですけども、肉体的にはでも本当のことを見ることができない盲目な人がこの人たちだったんです。その中で一人だけがイエス様が誰なのかよくわかりました。誰ですか？目の見えないこのバルティマイという人です。アイロニーですね。本当に見ている人たちは分からないですけども、見えないとは分かったんです。このバルティマイは物乞いするために道端に座っていたんですけども、ナザレのイエスがおられると聞いて、もうすぐダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫びました。ダビデの子という話は皆さんメシアという意味なんですね。予言通りに、約束通りにメシアの、ダビデの子として来られるメシア。バルティマイは今目が見えないんですけれども、イエス様が誰なのかはっきり分かっていたということなんです。どうして分かったでしょうか。物乞いにヒントがあります。物乞い、私僕ですね、学生の時、中国の仏教小説をたくさん読みました。勉強あんまりしなくてこの中国の、まあ、いろんな武士たちが戦うその小説があるんです。そこを見るといろんな人たちが出るんですけども、一番いい情報を持っている人たちがこの物乞いする人たちの集団です。なぜですか。彼らはもう道端に座っているから、人たちの話を全部聞くことができるんです。人たちも物乞いの前では警戒しないんです。 秘密も全部話してるんです。この人が聞いて もう何の影響もないと思うから安心して話すんです。だから全ての情報を全部集まってそれを売る、それで生きる、その人たちがこの小説の中にも出るんです。今バルティマイが幸運なんです。今この事件が起こったところはどこですか。場所はエリコですね。46節を見てエリコです。エリコはエルサレムに行くためには通らなければならないところなんです。たくさんの人たちが集まるんです。今祭りがすぐあります。町があるとあちこちから人たちがたくさん集まって自分たちの話をするんです。例えば大阪から来た、北海道から来た、東京から来た、まあ、日の人たちがそこで会った話をすると、その中でナザレのイエスの話をこのバルティマイは聞いたんです。それでこの人こそ本当に約束されたダビデの子イエス、ダビデの子メシアであるということを確信があったんです。その噂を通して、噂を通してイエス様がダビデの子であることを分かって、今ちょうどそのイエス様がエリコに来られて、まあ自分の目の前を通り過ぎるということを聞いたんです。それで大声でダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫んだということです。しかし皆さんどうでしたか。その周りの多くの人たちは彼を黙らせたと答えています。しかにしろと、うるさいと。大事でしょ、自分とこの物乞いが、同じレベルではないと思ったんです。物乞いのような人がこの素晴らしいイエスに、先生に近づくことを、まあ、欲しくないと思いました。また自分たちはもっと高い、位を求めて権力を求めているんですけども、この物乞いは何を求めたんですか。憐れんでくださいと言いました。いや、こんなこと自分たちとレベルが違うと思って静かにしろと言いました。バルティマイはイエス様の憐れみだけを今願います。これがメシアであることを知っている人たちの告白なんです。憐れんでくださいと。現在私たちに必要なことは何ですか。皆さんいろいろことあると思いますけれども、主の憐れみです。あれや主の恵みです。主の恵みがあれば、主の憐れみがあれば、他のことは全部解決されるということなんです。救いということはですね、主の憐れみを見つめることと書いてあります。このバルティマイは憐れみを求めるその声、私を憐れんでくださいと言ったその声は結局イエス様の足を止めさせました。イエス様はあの人を呼んできなさいと言われました。呼んできなさいとこの訳されたギリシャ語ポーネオという言葉はですね、ポーネオ言葉は私電話ポン、英語でポンと言うんでしょ、この、そこから、まあ、出た言葉なんですけども、距離感があるという意味なんです、まあ、すぐ近いところではなく距離感がある意味なんです。空間の距離がある、離れている、そういう意味なんですけども、イエス様とこのマルティマイの間にはたくさんの人がいたということなんです。少しは離れているということなんです。しかしいくら離れていても、いくらたくさんの人たちが集まっていても、イエス様はご自分を探す声にはすぐ反応される、語れされるや、ご自分を探すこの声にはたくさんの人たちの声があっても 反応される方です。私たちの祈りを聞いてくださる神様です。皆さんはこの通り過ぎるイエス様を止めさせる祈りをしたことはありますか。サムエル記に出るハンナのように本当に切に祈ったことはありますか。このバルティマイは本当に切実さを持って祈りました。叫びました。主よ、憐れんでください。イエス様の足を止めさせるということ、これは祈る人だけができることなんです。パリティマイは人たちのこのしっかりにも、山じもっと大きく叫びました。結局イエス様は足を止めて彼を呼んできなさいと言われたんです。イエス様が自分を呼んでおられるとことを聞いて、このバルティマイをどうしましたか。もう上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエス様のところに行ったと書いてあります。嬉しいから。彼が脱ぎ捨てたこの上着は、皆さん、この物乞いには大事なものなんです。なぜなると昼と夜のこの気温差が大きいこの中東地域では、この厚い上着が必ず必要なんです。でも彼はそれを捨てました。なぜですか。イエス様に出会うと癒されると確信したからと思います。私はもうこれ以上もう物乞いしなくてもいいんだと信じたと思います。これは皆さん大きな意味があるんですよ。彼が本当に捨てたものはこの上着ではなく、目の見えない人は物乞いするのが当たり前だ、当然だという考え方を捨てたと信じます。ハレルヤ。上着を捨てたのではなく、目が見えない人は物乞いするしかないんだというような社会的な一般的な考え方を捨てたということなんです。また目が見えないから人たちの同情を受けることは当たり前だという習慣的な敗北意識、これを捨てたと私は信じます。皆さんに大事なことなんでしょうか。それぞれあると思いますけれども、それを捨てるほどイエス様に出会うことが何よりも大きい喜びだったんです。なので早く会いたいと思ってもう走っていたと思いますね。しかしどうですか、目が見えないから手を伸ばして人たちをかき分けながら走ったと思います。心が早い、心、まあ、体は体より心が早いから、もう体がもうついていけないから、もう転んだかもしれない、目が見えないからですね。イエス様のところに行く間、この彼の心は、まあ、心情は鼓動したと思います。ドキドキして、会いたい、会いたい、早く行きたいと。このような切実さが私にはありますか。イエス様に会いたい、そういうような心が私たちには今ありますか。逆に考えて私たちは自分の状況をもう当たり前のようにすぐ受け入れる傾向があります。良くない状況も、もう私はもうこれしかできないと思って、十分変えられると、十分変えることができるんですけれども、その変えようとトライさえもしないんです。なぜ、 慣れてるから、今の状況が、今座っているところが、今の環境がもう環境に慣れているから変えようとはしない。イエス様は私たちの恵み、あの、私たちの罪を許してくださったんですけども、私たちはまだ自分は罪人と思う人がいるんです。神様が、あなたの病は癒された宣言したんですけれども、私たちはもうまだ痛いんだと思う人が結構いるんです。なぜ？もう変えようとすること、変えるということはまあ面倒くさいからです。また新しく出発することが嫌だからと思うんです。だから今の状況がいい、もう慣れているから大丈夫と、もうこのように生きていても死ねばいいじゃないと思うことがたくさんの人たちの心にあります。これがさっき言った習慣的な敗北意識なんです。これをバルティマイは脱ぎ捨てて、イエス様のところに走っていったということなんです。皆さん、もし皆さんの状況が恵みのところではなければ、今すぐ全てのことを脱ぎ捨てて主のところに帰ってきてください。主は皆さんが来ることを待ち望んでおられます。49節の立ち止まってと書いてあります。立ち止まっているこの表現はイエス様が立っているということなんですけども、逆に考えてみるとバルティマイが近づいて来ることを今待ちで、もう、お待ちしているということ、イエス様が待っているということなんです。早く来なさいということです。神様は、イエス様は皆さんが近づくことを待っておられるんです。ハレルヤ。イエス様のこのお待ちは、このバルティマイにとっては有益な時間でした。1分か30秒か5分か分かりませんけれども、この時間はバルティマイにとっては本当に有益な時間だったんです。イエス様が今待っているということです。今もイエス様は私たちを待っておられるんです。ハレルヤ。この有益な時間を私は経験してほしいんです。現在変化の必要性を感じる方は、皆さん待っておられる主のところに駆けつけてください。私たちを取り囲んでいる罪悪の上着、世の貪欲の上着、敗北意識の上着、すべてのことを脱ぎ捨ててイエス様のところについていて、イエス様の弟子として従う皆さんになりますように祝福します。この近寄ったパルティマイにイエス様は言われました。私に何をしてほしいのですか。この質問は、皆さん、ヤコブとヨハネがイエス様のところに来て願いがありますと言ったとき、彼らにも同じく質問されたことなんです。だからイエス様には弟子たちも物乞いも同じ憐れみが必要な人たちです。弟子だからもっとエコひいきを思って考える方ではありません。みんな同じくイエス様は扱ってくださるんです。何を言っちゃうんですかということは、今何かお金が欲しいですかとか、他のものが欲しいですかというような質問なんです。物乞いだから当然お金が必要と、普通一般の人たちはそう思うでしょ。弟子たちと金持ちの青年は何を 求めましたか？お金を求めて、権力を求めて、名誉を求めました。しかしこの目の見えないこのバルティマイはお金ではなく、ある意味では一番必要なものがお金なんですけど、そうではなく目が見えるようにしてくださいと言いました。見ることはこのバルティマイにとってもう本当に切な願いです。目が見えないことが彼にとっては弱点でした。一番弱いところ、それを乗り越える心がここに見えます。見えるようにしてください。今の現在の状況に慣れていくじゃなく、いや私乗り越えていきたいんですと。もうお金一問二問の望んだではありません。人生を変えるこの力を求めたということです。ハレルヤ。自分の人生を変える恵みを求めたということです。見えないことは彼にとってはコンプレックスだったんですけれども、それによって落ち込むことではなく、いやここから変えたいと思って、イエス様のところに近寄って、見えるようにしてください。憐れんでくださいということを求めたところです。今日の本日の話は、皆さん本当に重くない人はバルティマイではなく、イエス様に自分の名誉と成功を求めたこの金持ちの青年と弟子たちであることがことを明らかにしてくれることなんです。バルティマイは誠の真理を見つけましたけれども、弟子たちはそれを見ることができませんでした。弟子たちこそが本当の盲目な人であるということを、この今日の話は私たちに今教えていることなんです。この世の中では私たちのように肉的な目は、まあ、丈夫で全部見ているんですけれども、本当のことを見えない人たちがたくさんいるんです。弟子たちは誰よりもイエス様のところに近寄っているんです。イエス様と同行したんですけども、本当のことを見ることができなかったんです。自分が見たいことだけを見て、自分が聞きたいことだけを聞いて、イエス様の話には関心がない、反応を見せなかった、その人たちです。何が彼らを目隠ししましたか。高まりかけていたこの貪欲です。それが彼らを互いに戦わせたんです。誰が一番偉いなのか。早くイエス様の右に左に座りたいとです。欲が先に立つことによって、見るべきことを見えなかったということです。皆さんは今何を見ているでしょうか。皆さんが見ているものが皆さんの神になります。これは恐ろしい言葉です。何を見ているのか、神様なのかイエス様なのか、そうではなくこの世のものなのか。私たちはイエス様と共にいる、共に行っていると思うかもしれません。しかし実際は他のもの、他のところを見ているかもしれない。目はよく見えるんですけども、 本当の真理、本当のものを見えないかもしれない。イエス様は私たちが、皆さんが目を開けてご自分と同じものを、ご自分と同じ方向を見ることを願っておられると思います。バルティマイは自分が願うことを得ました。見えるようになりました。もう自由に生活することはできました。しかしイエス様の生きなさいという言葉にもう一度自分自身のことを考えてました。また重要な質問を自分自身にかけたんです。自分に本当に必要なものは見ることなのか、見せてくださった方なのかという質問を自分にしたんです。それで52節を見ると、道を進むイエスについて言ったと書いてあります。見ることよりも見せてくださった、見るように知ってくださったこのイエス・キリストについて行くことがもっといいと思って彼は決心したということです。イエス様の本当の弟子として生きることを決めました。主が見ておられることを共に見ることを決めました。愛する皆さん、現在皆さん何を見ていますか？何についているのですか？この質問に答えは皆さん自分自身が考えて、また祈って結論を出すことができますように願います。賛美しましょう。